We've been talking about beyond the signs.
ではメッセージに移りたいと思うんですけれども、印の先。
Let's read our key verse and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読みます。そしてお祈りしたいと思います。
Okay, せーの。Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty.
日本語で読みたいと思います。ヨハネの福音書の6章の35節です。一緒に読みましょう、はい、イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。アーメン。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。あなたの私たちに命をくれるあなたの御言葉を感謝しています。そして私たちの思い、心、霊があなたの御言葉に開きますように、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about the fourth sign that JesusDid that John records.
ヨハネという人が記したイエス・キリストの4つ目の印を見ています。
Was the feeding of the 5,000. We're going to try to finish up this sign today before we go to the States.
私たちがアメリカに行く前にですね、今日この日に5,000人を食べさせるというイエス・キリストの奇跡のメッセージを終わらせたいと思っています。
But Jesus, through this sign, it was all aboutBringing eternal life to people.
そしてこの印の目的は、イエスは永遠の命をもたらすということを示すということでした。
And the most significant thing about this sign that Jesus did was at the end, he told them, I am the bread of life.
そしてこの印でとても大切なことは、イエス・キリストが最後に、私が命のパンであるとおっしゃったことです。
The people were so focused on the ability of Jesus to feed them physically that they were missing the sign that Jesus wanted to give them.
実はそこにいた人たちが自分の体の必要が満たされる、実際にパンを食べて、飢えを満たすということにフォーカスをして、イエス・キリストが伝えたいと思っているその意味を見逃していました。
So in John 6:33, let's go to 33.John 6:33.
ヨハネの福音書6章の33節から見てみたいと思うんですが、
Jesus said, The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, Give us that bread every day. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty.
というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。
And this is the significance of this sign was that Jesus is the bread that brings life.
この印のとても大切なポイントというのは、イエスが命をくれる命のパンであると。
And so we've talked about the symbolism of what bread meant.
そしてですね、このパンというものが何を象徴しているかということを話しました。
That in the Jewish culture, bread meant the sustaining of life.
そしてそのユダヤの文化において、そのパンは命を維持する、保ってくれるものであることを話しました。ですからイエス様がおっしゃっていたのは、私があなたの命を、人生を保つものでありますよということです。
And then, we also talked about the word life and what does life mean.That's better. Thank you. And so Jesus explained life, what he meant by life.
そして命ということをイエス様は語ったんですが、その命の意味を言っています。
And in this verse, he used two different words for the word life.
そして命という ことに関して二つの別の言葉をイエス様は用いているんですが、
In 6 verse 27 he said, but don't be so concerned about the perishable things like food, which he's talking about physical existence, but spend your energy seeking the eternal life, the zoe, the quality of life that the Son of Man can give you.
食べ物みたいになくなってしまうものに心を奪われてはいけません。それはバイオスという言葉が使われていて、身体的、ただ実際にこう生きていると、存在している身体的存在を意味します。それよりも人の子があなたに与える永遠の命、それはゾエ、人生の 質の高い人生ですね、を求めるためにエネルギーを費やしなさい。
He said, I am the bread of Zoe, the bread that brings eternal life.
イエス様はこうおっしゃってるんですね。私が永遠の命、ゾエをあなたに与えるのです。
Zoe means that quality of life that lives on eternally.
そしてそれは人生の質、それは永遠に続く人生です。命ですね。
It's the life that Jesus wants to give us that makes living here on earth worthwhile and
それはこの地上で、また私たちが生きていくときに生きる価値がある命、人生です。
It's a life knowing that we are accepted by God.
その命、人生というのは、私は神様に受け入れられました。
That we are valued and loved.
そして私は価値のある大切な存在であり、愛されているものであるということ、それが人生の質です。
It's a quality of life that gives us purpose in life.
そしてそれは人生において目的を持って生きていくという質の高い人生です。
It's the life that only Jesus can give us.
そしてその人生を、命をくれるのはイエス様だけです。
He wants to take us from just existing to truly living.
そしてイエス様は私たちがただ存在して、ただ息をしているだけではなく、そこから生きていく、真に生きていくことに移るようにと願っています。
Many people wonder, why am I here? Why was I born? Why do I exist?
多くの人はどうして私はこの地上に生きているのかな、私の存在の意味は何だろう、人生の目的は何だろうって考えながら生きています。
Jesus is the answer to all those questions.
そのような疑問、質問に対しての答えはイエス様だけです。
He wants us to move from just existing to true living.
そしてイエス様は、ただ私たちが息をして存在していることから真に生きていくということに移ってほしいと願っています。
The truth is that everyone has some kind of idolatry in their lives.
そして実はですね、すべての人は人生において何らかの偶像礼拝をしているんですね。
Idolatry is anything that we put above God.
その偶像礼拝というのは、神様よりも何でもいいんですね。それは神様よりも私たちが高く自分の人生において置いてしまうもの、高い価値を置いてしまうものです。
Too easily, too readily, we try to find meaning through the world's values.
そして私たちは世の中の価値観の中に人生の意味を見出そうとしてしまうんですね。
We seek satisfaction through the bread of this world's values.
そしてまたこの世の中の価値観を通して、人生の
Through the world's values, we try to find meaning and satisfaction.
私たちはこの世の、この世的な価値観を通して、人生の意味を、目的を見出そうとしています。
But Jesus says, I'm the one that can give you satisfaction in life.
でもそのような人にイエス様がおっしゃっているのは、私がイエス様だけが人生の達成感、満足感を与えるんですよと。
Sometimes it's hard for us to believe that Jesus can give us, make us satisfied in life.
時々私たちは、イエス様が私の人生を満たしてくれるのかなって、それが本当にしてくれるのかなって、疑問に思ってしまうことがあるでしょう。
the life that he wants to give us has to be accepted through faith.
というのは、そのような人生というのは、神様が持って、目的を持っていらっしゃる人生というのは、それって本当かなと私たちが疑ってしまう理由は、その人生を、また目的を私たちが信仰を通して 受け取らないから、受け取らなければいけないからです。
Where what the world has to offer, we think we can see it and know what we're getting.
というのは、世の中が与えようとする達成感や満足感は実際にこう感じたりとか目で見えるので、それは本当だと思いがちなんですね。
But the things that the world offers that they say will give us satisfaction, they never show us the consequences of following those things.
でも、世の中が私たちに提供する満足感とか達成感は、私たちはそれはいいものだと思ってしまいがちですけれども、でもそのようなものに結局最終的には結果がやってくるんですね。それを私たちは分かっていないことが多いですね。
So what the world offers really is a false hope.
ですから世の中がこれをやればこれを持っていればこれがあればあなたは人生に満足するよって言うんですが、それは実は偽りの希望望みですね。
Most people define themselves as well as defining others by what they have。
そして、自分を決めるもの、自分を定義するもの、また人を定義するものをよく私たちは持ち物所有物に置いてしまうんですが、ですね、これだけのものを私は集めて、これだけのものを私は持っているということの中に価値を置いてしまおうと思うんですが、また人生においての達成感とか、達成したこと、業績にその人の価値を、その人の大切さを見出そうとしてしまいますが、それとまたですね、人間関係、いい人間関係があればその人は価値があるとか、そのようなものを見出そうとしてしまいますが、また世の中における地位にその人の価値を、大切さを見出そうとしてしまいますけれども、そのようなものは人生に短期間、短い間だけ達成感や満足感をもたらすかもしれませんが、でもそれは最終的には虚しいっていうところに来るんですね。
I remember when I first came to Japan and we started our own English conversation school.
私たちが最初に日本に来た時にですね、英会話スクールを自宅で始めたんですが、
And we were making really good money.
結構生徒さんが集まってですね、収入もいいものになりました。
And so when we went back to the States, back to where I used to work, I always wanted to show how much I achieved.
そしてですね、私が、アメリカにその当時こう遊びに帰るときにですね、元の職場に行って、そこで昔の同僚に、これだけ私は日本ですごいことをしてるんだよっていうこと、この仕事を辞めて日本に行ったらこんなにすごいことをやってるんだよってこう見せびらかしたくなったんですね。
And I realized what was creeping into me that the world's values that I was trying to find my identity in how much I was making.
それでその時にハッと気づいたのは、自分がこの英会話を通してこれだけの収入を得てる、そのような収入が、高額な収入があるから自分は価値があるものだというようなことを考えてる、そのような考え方が、価値観が自分の中に入ってきてしまったということにハッと気づいたんですね。
And the only reason that I was trying to show them how much I achieved is because I wasn't focused on God and what He thought about my life.
そしてですね、その時に気づいたのは、自分は自分の達成したことを見せびらかそうとしていること、その達成したことに自分の価値観を置いていて、神様の目的に自分の価値を、達成感を見出そうとしてなかった、間違っていたということが分かったんですね。
Now, at the peak of my schoolI had over 60 students.
英会話が一番繁盛しているときはですね、60人以上の生徒さんが来ていました。
Making something like 60万 a month.
一ヶ月に60万ぐらいの収入があったんですね。
And then one day God told me to close my school.
でもあるときですね、神様がその英会話スクールを閉じなさいとおっしゃったんです。
And to focus on discipling andspreading the gospel.
そして英会話に労力を尽くす、費やすんではなくて、教会の働きに、弟子作りに、福音伝道のためにもっと力を尽くしなさいと神様がおっしゃいました。
And it was easy for me to do that because I had brought my focus back to following Jesus and finding my identity in Him.
そしてそれが簡単に英会話をやめて、そして教会にフォーカスをする、教会の働きにフォーカスするのが結構簡単にできたんですね。というのは、私はその英会話に自分のアイデンティティを置くのではなく、神様の目的に、神様にですね対してアイデンティティを見出す、価値観を見出すということにができるようになっていたからです。
And we found a lot more satisfaction and joy in life because we were doing the will of God rather than trying to achieve things that never brought us satisfaction.
そして神様の道に歩み、神様の働きにフォーカスしていくときに、その中に真の満足感、達成感を感じました。それではなく、世の中的なことに達成感を見出そうと、虚しいことに見出そう、虚しいことにおいて自分の達成感を見出すことをやめたからです。
Because nothing in this world created by mere man will ever satisfy the heart of man.
そう、いるしか書いてありません。ごめんなさい、これ訳すの忘れてました。Nothing in this world will ever
satisfy
the heart of man.
Nothing in this world created by mere man.
人によって作られたものは人間の心に満足感をもたらすことは決してありません。
Will ever satisfy the heart of man.
人によって作られたこの世のものは人間の心に満足感を決してもたらすことはできません。
For example, how many have a 携帯 and when the new 携帯 came out?They wanted to trade in their old 携帯 and get the new 携帯。
例えばですね、新しいモデルの新しい方の携帯とかですね、スマホがやってくると、あ、出てくるって分かったら、あ、次のに変えよう、新しい最新モデルに変えたいっていうこう思う人何人ぐらいいますか？
You had a perfectly good working 携帯 but you wanted the latest version.
ですね、まだ今使ってるのも十分これからも使える、まだ全然壊れてないけど最新型が出るとそれを欲しい。
The one that you had just wasn't satisfying anymore.
今持ってるのはちょっと満足しない。
That's the world values. We'll never anything created by man will never bring us satisfaction.
ですね。でも人間が作ったものは私たちに達成感、満足感を与えることはできません。
How many who have an old 携帯and want to get the new version just doesn't have money but would like to get the new version, right?
ね、新しいのを欲しいけどまだお金がないからまだ新しいのは買わない、買えない。
People with perfectly working smartphones can hardly wait to get their hands on the newest version, right?
ですね。もうまだ全然大丈夫。もう本当にちゃんと機能してるけど、最新型が出るって分かったらそっちを欲しい、機種変更したいって思うことありますよね。
If you had gone to SoftBank yesterday, you would have found a really long line waiting to get version 8 and version X.
ですね。昨日ソフトバンクに行ったら多分ですね、iPhone 8かな、iPhone 8が出てるから、8が出てるから、多分ずっと長い時間待たなければいけなかったかもしれません。
Is that right? Because it doesn't bring us any satisfaction.
でもそのようなものはですね、ものというのは人間が作ったものは私たちの心に真の満足感はくれないんですね。
We can be that way even in relationships.
そしてそのようなことが人間関係にも起こりうるんですね。
Many divorces happen because they feel like they're not getting out of this marriage what they wanted to get out of it, so I'll just divorce and find someone new.
結婚関係、夫婦関係においても言えると思うんですね。現在の伴侶では満足できないから、じゃあもう離婚して次の伴侶を探そう。
And I won't ask how many of you wanted to do that, okay? I won't ask.
そうしたいって人手挙げないでくださいね。手がなくていいからね。そう思ってるとかね。いいです。手挙げ
て。See, that's what happened to the Samaritan woman that Jesus met by the well.
聖書の中にサマリアの女というお話が出てきますけれども、その女性はですね、そのような人でした。
Jesus said in John 4:16-18, he was talking to the Samaritan woman. He said, "Go and get your husband," Jesus told her.She said, "I don't have a husband," the woman replied. Jesus said, "You're right, you don't have a husband. For you have had five husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth."
イエスは彼女に言われた、この彼女というのは先ほど言いましたサマリアの女性ですけれども、イエスは彼女に言われた、言ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのは最もです。あなたには夫が5人あったが、今のあなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
Jesus was saying that Even in relationships, there's no relationship that can satisfy, that can meet your deepest needs.
イエス様は人間関係にも同じことを言っていますね。どんなに素晴らしいと思える人間関係においても、私たちの奥底にある真の私たちの心にの奥底に真の達成感を満足感をもたらすことができる人間関係はありません。
And there's many people in this world that think if I just get married, all my problems will be solved and I'll be happy the rest of my life.
結婚さえできればもうこれから幸せになれるのに問題はなくなるのにって考えている人もいるでしょう。
I love my wife very much, but I'm not always satisfied.
私は自分の妻をとても愛していますけれども、でもいつも彼女に満足しているのではありません。
And she feels the same way about me.
で、彼女も私に対して同じ気持ちをしているでしょう。
But we don't look for our true deepest satisfaction through each other. We first look to God.For our identity and satisfaction in life.
互いの中にですね、真の満足感、達成感を私たちは探していません。まず第一にですね、イエス様にですね、イエス様の中に私たちは真の満足感がを探すことが、見つけることができるので、イエス様にそれを求めます。
Which makes our marriage stronger.
それをまずイエス様を第一にしますので、夫婦関係が、結婚が強いものになります。
You know, Jesus touched this woman.Expressing to her that you're not going to find your satisfaction in relationships.
イエス様がこのサマリアの女性に言っていたことは、あなたは男性の中に自分の真の満足感を生み出すことはできませんよ。
And this woman's heart was touched by the living God.
そしてこのサマリアの女性は生ける神によって彼女の心が触れられました。
And even though she'd been divorced so many times and living with someone else that she shouldn't have been living with.Jesus used her to touch a whole village with the gospel.
そしてこの女性は何人もの男性と離婚して、今住んでいる男性は実は夫ではない、結婚をしていないというそのような生活を、神様には喜ばれない生活をしていましたが、でもイエス様によって彼女は触れられて変えられたので、この女性を通してそこの村の人たちに救いがやってきたんですね。
Jesus told her in John 4:13, he says,Everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again.
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰も決して乾くことがありません。
Jesus is talking about that life that only he can bring that brings satisfaction.
そしてここでイエス様がおっしゃっていたのは、イエス様だけがもたらすことができる真の命、真の達成感、満足感です。
Jesus told the crowd at the feeding of the 5,000 people, he said, I am the bread of life. I am.
そして5000人を食べさせた箇所においてですね、イエス様が、私が命のパンであると言いました。私です。私がそれであると。
So who is this Jesus that he claims that he can give life?
そして、私は命を与えることができると宣言しているこのイエスとは誰でしょう。
This is what the crowd of people were thinking. Who is this man who says he can give that kind of life?
そのようにイエス様のお話を聞いていた群衆は思っていたんですね。命を与えることができるそのイエスとは何者だ。
And they were saying, if that's so true, then give us a miraculous sign to show us that.
あなたがそうだったら、じゃあ、印を、それを表す奇跡を見せてくださいと群衆は言ったんですね。
But think about it. He just fed 20,000 people with 5 loaves of bread.
でも考えてください。その前にですね、ちょっと前にはもう5000人の男性、そこの周りの家族も含めると約2万人ぐらいの人にイエス様は食物を与えたんですね。
And they want a bigger miracle.
でもそれがあったのに、あった後に人はもっと大きい奇跡を見せてくださいと言ってるんですね。
Because they're focused on the natural rather than on the spiritual.
というのはそこにいた人々は自然的なものに目を向けて、霊的なものには目を向けていなかったんです。
And in John 6:28,
聖書のヨハネの福音書の6章の28節から29節。
The crowd replied, We want to perform God's works too. What should we do? Jesus told them, This is the only work God wants from you. Believe in the one he has sent.
すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技です。
In verse 35 says, Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty.
イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。
The crowd was treating Jesus as if he was just some person who was starting a new religion.
そこにいた群衆たちはイエス・キリストを何か新しい宗教を始めたただの人というような形で、見ていました。そこにいた人たちはイエス・キリストが本当に神様であるということを信じたくなかったんですね。
And so they were saying, how can we do what you've been doing? They were asking, how can we do what you've been doing?
そして人はイエスに、あなたがしていることを私たちはどうやったらできますかって聞いたんですね。
How can we earn what you've been doing?
あなたがしていることをどうやって私たちは手に入れることができるんでしょう。
But Jesus then presents the work of God.
でもイエス様は神様の技ということを言っています。
He said, This is the work of God that you believe in me.
それは神の技はあなたが私を信じることです。
Jesus was trying to get them to understand that life in Jesus is not about what we do.
そしてイエス様がおっしゃっているのは、イエス・キリストにおける人生、命というのは、やること、私たちの行いにあるのではなく、
So many times in life when people try to offer you something, you feel like you have to work or do something for them for that, right?
ですね。
Someone offers you a gift, you feel like you've got to do something back for them, right?
例えば誰かから何かをもらったらお返しをしなくちゃいけない、何かしてあげなくちゃいけないってこう思いがちですよね。
That's how they were feeling.
ですね。そのようにここにいた群衆も考えていました。
But Jesus says, there's nothing you can do for me.
でもイエス様がそのような人に言ってたのは、あなたが私にできることは一つもありません。
Except to believe in who I am and what I came to do.
あなたができることは、私が誰であるかを信じること、私がどうしてこの地上に来たのかを信じることです。
See, what I do as a Christian is not...I don't do it because I'm trying to earn something from God.
私がクリスチャンとしてやろうと、またやりたいと思うことは、それをすると神様から何かをもらえるから、いただけるからではありません。
I don't give my tithes and my offerings because I'm trying to earn something from God.
私が十一返金や献金を神様にお捧げするのは、それを捧げることによって神様から何かもらおうと思っているからではありません。
I'm not trying to be kind to others so I can earn something from God.
そして人に親切にするのは、親切にしたら何か神様からもらえるから、何か神様から手に入れることができるからではないんですね。
Because I love God and I have faith in Him.
私は神様を愛していて、神様を信じて信仰を置いていますから。
Out of that, my desire to follow God and obey his will comes. I don't do it to earn, I do it because of my love for him.
というのは、私が何かをするのは、人のために人に優しくしたり、何か素晴らしいことをするのは、私は神様を愛しているからです。
Our doing comes out of our faith and our love for Jesus.
私たちの行い、私たちが何かをするのは、神様に対する愛に基づいています。神様に対する信仰に基づいています。
Jesus said, I am.
イエス様はおっしゃいました。私である、私がこうであると。
This was very... When he said this, this brought a lot of hostility from people.
この私がこうである、私がであると、私がこうであるとイエス様が人々におっしゃったときにですね、人々はイエス様に対して敵対心を持ちました。
It's not like one of you asking, who are you?
それは皆さん誰かがあなたは誰ですかってこう質問しているのとはちょっと違うんですね。
Oh, I'm Dennis.
私はデニスと言います。
That doesn't usually bring hostility, I hope.
ですね、誰かからあなたは誰ですか、名前なんですかって聞かれたらですね、私はデニスと言いますと答えたときに、その聞いた人が私に対して敵対心を持つことはないですよね。
But for the Jews, when Jesus said, I am,
でもユダヤ人にとってイエス様が私がこうであるとおっしゃったときには、
He was claiming to be deity.
それは私があると、私がこうであるとおっしゃったときに、イエス・キリストは私は神聖である、神様であるということを宣言していたんですね。
When God told Moses to go to the people to bring them out of Egypt,
神様がモーセに告げてですね、エジプトからイスラエル人を救い出しなさいとおっしゃったときに、
Moses asked God, who should I tell the people, who should I tell sent me?
ですね、モーセは神様に誰が私をイスラエル人に送り出したんですかって言いましょうかって神様に頼んだ、あ、尋ねたんですね。
In Exodus 3:14,
says, それは旧約聖書の出エジプト記というところですね、3章の14節ですが、
says, God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you.
パワーポイントができてませんでした。ごめんなさい。出エジプト記の3章の14節になっていは違いますね。は、okay、出エジプト記の3章の14節を聖書から読みたいと思います。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこの言葉を告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに遣わされたと。
See, the Jewish people knew what Jesus was claiming when he said, I am. He was claiming to be deity, that he is God.
私はある、私はこうであるとおっしゃったときにですね、イエス様は、
oh, the God, not Jesus.
Jesus was claiming.By saying, I am to be God, that I am
イエス様が私はあるとそこにいた人々に話したときに私は神であると信じて思ったものであると宣言していたんですね。
In fact, he told them in John 8, verse 56-59, says, Your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad.The people said, You aren't even 50 years old. How can you say you have seen Abraham? Jesus answered, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. At that point, they picked up stones to throw at him, but Jesus was hidden from them and left the temple. It's there.
これはパワーポイントがあります、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることをもって大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのに、アブラハムを見たのですか。58節、59節がパワーポイントにないので聖書から読みたいと思います。すみません、今日はちょっとパワーポイントが全然できてなかった。OK。ヨハネの福音書の8章の58節、59節を続けて読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して、宮から出て行かれた。
They wanted to stone Jesus to death. Why?
人はですね、そのように語ったイエス・キリストに石を投げつけて殺そうとしたんです。
Because they didn't want to accept him as deity, as God.
というのはそこにいたユダヤ人たちはイエス・キリストが神聖を持った神であるということを受け入れたくなかったんですね。
Because Jesus was saying, I existed before even Abraham. I existed before the world began.
というのはイエス様がここでおっしゃっていたのは私はアブラハムという人が生まれる前から実は存在していた。この地上が、この地が作られる前から私はいたんですと。
He is the uncreated one.
イエス・キリストは作られたものではないんですね。
He depends on nothing and no one to sustain his life.
そしてイエス・キリストは自分の命を支えていくのに誰もいらない、誰にも何にも頼る必要がないんです。
But everything that has been created and every person who has been created does rely upon God for the sustaining of life.
でも神様から作られたもの、神様から作られた人というのは全て命を保っていくために神様を必要としています。
In John 1:29,
ヨハネの福音書の1章ですけれども29節。
John 1:29. John the Baptist said, the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
Because God, Jesus is God, because he existed before anything was ever created.
イエス様は神であり、そしてこの地上にあるすべてのものが作られる以前にイエス様はもう おられたので、
He came to earth as a man to offer us salvation.
私たちに救いを与えるためにこの地上に神であるイエス様が人としてやってきました。
He came to offer us the gift of eternal life.
そして私たちに永遠の命という贈り物を与えるために来ました。
But any gift that's worth giving costs something, right?
ですね。何か贈り物をしよう、プレゼントをしようと思ったら、何か必ずそれに支払い代価が伴いますよね。
I wanted to give my wife a diamond ring. It's going to cost me something to buy a diamond ring.
ですね。私の妻にダイヤの指輪をプレゼントしたいと思ったら、代価をお金を払わなければそれを手に入れることはできませんね。
Jesus offers us the gift of eternal life, but it costs something.
ですから同じことが言える。それはイエス様は私たちに永遠の命を与えたいと思ったんですけれども、私たちにその命を、永遠の命を与えるためにイエス様には何かの代価を支払わなければいけませんでした。
That cost Jesus his life.
その代価というのはイエス様ご自身の命でした。
Jesus paid through substitution.
イエスは身代わりになることを通して支払ったのです。
He paid with his own life so that we could have life.With God.
私たちが神様と永遠の命を持つためにイエス様はご自身の命を代価として払ってくださいました。
Think about this.
考えてみてください。
Every time you eat something for the sustaining of life,
自分の命をですね、体を保っていこうと思うときに何か食べますね。食べるときに
something had to die, right?
何かが死なないといけないですね。
You go to yakiniku before the meat comes to your plateSomething had to die.
ですね、皆さんが焼肉を食べに行って牛肉を食べることがあると思うんですが、その牛肉を口に入れることができる前に何かが死んでいますよね。
Even the bread that you eat, the rice that you eat, something had to die. That seed had to be planted and die in the ground before it produced grain.
で、パンであってもお米であってもですね、それを食べる前に、それを私たちが口に入れることができる前に何かが死ななければいけない。種が土の中に入って死ななければできないんですね。
And before we can experience true life and eternal life,
そして私たちもですね、本当の命、本当の命を体験することができる前に、
God said, instead of me killing you and making you die, I'm going to let my son take your place and die in your place to give you life.
私があなたを殺すのではなく、あなたの代わりにイエス・キリストが死ぬように捧げるとおっしゃいました。
Amen. That's what Jesus came. He came to give us life. He died.For our sins to give us life.
そのためにイエス・キリストはこの地上に来ました。私たち人間に命を与えるためにこの地上に来て、イエス様はご自身の命を与えたんです。
Jesus is the bread of life.
イエス・キリストが命のパンです。
He says, I am the bread of life that will sustain you eternally.
そしてイエス様がおっしゃっている、私が命のパンであり、あなたを永遠に保つことができます。
I am the bread, I am the life that willGive you satisfaction in life.
そして私が命であり、あなたに真の満足感を与えることができるものである。
But we have to accept him by faith.
でも私たちはそのようにおっしゃっているイエス様を信仰によって心の中にお迎えしなければいけません。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Jesus, I thank you that you bring us life, that you are the bread of life.
イエス様、あなたが私たちに命を与えてくださいます。あなたが命のパンであります。そしてあなたが私たちに私たちの価値を与えてくださるものです。そしてあなたが私たちの魂を満足させてくださるお方です。
Lord, I pray that every person here would experience that miracle of life that you offer.
そしてここにいるお一人お一人があなたが私たちに与えようとしていらっしゃるその命、その命の奇跡というものを体験できますように。
Lord, we have nothing to offer, but we offer you to come into our lives and be Lord over our lives.
私たちがあなたに捧げることができるものは何一つありませんけれども、でも私たちが捧げることができるものは私たちの人生です。主よ、それを私たちはあなたに今日お捧げいたします。
Let your life flow into us, Lord.
そして、それをするときにあなたの命が私たちの中に流れ入ってきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.God bless you.
神様の祝福がありますように。
Enjoy the guest speakers the next three Sundays.
ですね、来週再来週その3週間ですね、ゲストスピーカーがいます、来てくださいますので、ぜひ楽しんでください。